本スキークラブへようこそ。ちょっとまったりする午前のひととき、皆さんいかがお過ごしですか？パーソナリティのグーリンです。小さい頃から大の本好き、絵本から小説、自己啓発、ビジネス書と幅広く本を読み、本を紹介するブログを毎日更新しています。読書の家庭教師、読書会を開催する私グーリンがお送りする本にまつわる30分です。この番組は本が好きな本スキーが主役の番組です。全国にいる本スキーが紹介する本に興味を持って、さらに読書の幅が広がる、そんなラジオ番組を目指しています。そう、合言葉は本スキーの本スキーによる本スキーのための番組、本スキークラブです。本スキークラブはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りいたしております。本日のラインナップです。今月の本スキーズブックのテーマはおすすめの美味しい本です。それでは本スキークラブオープンです。僕が癒してあげる、ああ餌をちょうだい。さてみんなに挨拶だ。こんにちは、こんにちは、こんにちは、わわん。こんにちは、こんにちは、こんにちは、わわん。こんにちは、こんにちは、こんにちは、わわん。こんにちは。オープンラインレディオ。夢の種。本スキーズブックのコーナーです。今月のテーマはおすすめの美味しい本。まあ、時間的にね、ひょっとしたらこう早めのランチをとってらっしゃる方、もしくはまあ朝ごはんと兼用のブランチをね、もう食されてる方もいらっしゃるかもしれません。お腹を減ってる方、ひょっとしたら、何お腹に、耳に毒、いや目に毒じゃないよね、耳に毒かもしれません。はい、では紹介したいと思います。ラジオネーム京都のヨッシーさん。美食の報酬、ウィリアム・リンクとリチャード・レビンソンさんです。この本のおすすめどころ、往年の海外ミステリードラマ刑事コロンボのエピソードのノベライズ版です。自らのレストランを持つ著名なイタリア人シェフのビットリオが同様に著名な料理レストラン、すいません。同様に著名な料理レストラン評論家ポールによって毒殺された事件の謎をコロンボが解くのですが、まあ前編の半分以上は誰かが何を食べているっていうシーンのオンパレードで、いつ読んでもうまそうです。あ、殺されるイタリア人シェフはビットリオでした。ビットリオさん。冒頭、物語の冒頭から犯人と被害者が会食していますし、事件直後に臨場したコロンボは早速店のシェフに作ってもらったスープを口にする始末。物語のクライマックスはコロンボと犯人が事件現場である被害者のレストランで料理対決をするという徹底ぶりです。被害者の友人である様々なレストランのシェフたちをコロンボが訪ねて事情聴取する際も、行く先々のシェフたちが応援の意味を込めていろんな料理をコロンボにご馳走するのです。このエピソード、幸か不幸かドラマ版は未見なのですが、見れば間違いなく未曽有の飯テロになること間違いなしです。もちろん料理だけでなく、コロンボの名推理によって犯人が追い詰められ観念する様は痛快ですしね。今どれだけの方が刑事コロンボをご存知かは分かりませんが、コロンボといえば登場もの。物語の冒頭もしくは早い段階で犯人が事件を起こす様が明かされ、探偵役がいかにして犯人を追い詰めるかを楽しむミステリーの形式。すみません、本スキーには釈迦に説法でしたねと解説がありますが、の名作で、三谷幸喜さんの古畑任三郎や大倉隆弘さんの福家警部補シリーズは間違いなくコロンボへのオマージュです。 そんなわけですから、先ほど僕があっさりと犯人を言っちゃったのも、ネタバレにはならないというわけです。ドラマでコロンボを演じたピーター・フォーク、吹き替えの声を当てられていた小池浅尾さんとも故人となり、新作を見ることは叶わなくなりましたが、既存のエピソードを見ていないものの方が多いので、いつかゆっくり全話を見てみたいです。ああ、私もね、小さい頃ね、見てました、これ。刑事コロンボ、うちの神さんがね、っていうね、名フレーズがね、印象に残っております。そしてこの本との出会いをお聞きしました。小学校卒業直後の春休み、信州に春スキーに連れて行ってもらったんですが、スキー中に転倒して右足を複雑骨折してしまい、1ヶ月ほどの入院生活を送りました。その入院中に親戚のおじさんがお見舞いとして持ってきてくれたのがこの本でした。歌声の消えた海と2話がセットになったノベルズだったかと思います。それまではドラマを数話見たことがあるだけでしたが、ノベライズもドラマに劣らず面白く、入院で時間が有り余っていたこともあって一気に読んでしまったことを覚えています。このノベライズ版は二見書房から出ていたのですが、同じシリーズの本を続けて何冊か買ってもらって読みましたね。そんな京都のヨッシーさんの食べ物に関する思い出をお聞きしました。子供の頃、母がよくおにぎりを作ってくれました。小さな俵型で、具は何も入っていない塩だけのおにぎりに、味付け海苔。関西では味付け海苔が普通ですよね。うんうん、そうですよ。を巻いたものが、時々は朝食に出ましたし、そして遠足や運動会のお弁当には必ず入ってました。また、家は田舎の農家だったので、稲の刈り入れ時には家族全員で一日中田んぼに出るのですが、そのお昼ご飯もおにぎりでした。そんな時は、たくあんか梅干し付き。冷めて海苔がぴったりご飯に張り付いていても美味しかったし、むしろおにぎりは冷めている方が好きかも。あ、でもコンビニのおにぎりを食べた時は、パリパリの焼き海苔だったのでびっくりしたことも覚えてます。最近はおにぎりといえばそのコンビニおにぎりばかりですが、今のマイブームは塩サバのおにぎりです。外せない定番はやはり梅干しかなというこの食べ物に関する思い出をいただきました。そうそう、関西はね、味付け海苔で巻くんですよ。私これね、全国規模で味付け海苔かと思ってたら違うんですよね。東の方は普通の焼き海苔。まあね、考えてみればその、コンビニで売ってるおにぎりは焼き海苔ですよね。もう、でもね、味付け海苔、美味しいんですよね。でね、最近ね、もっと美味しい海苔、韓国海苔を巻いて食べるとね、さらに美味しいんですよ。まあ、カロリーはぐっと上がりますけど。で、私もね、まあ、母の思い出ってあんまりないんですけど、おにぎりなんですよね。この京都のヨッシーさんと一緒で。ね、多分私が小学校1年生ぐらいの時だったと思うんですけど、次の日が遠足っていう時に、母が仕事から帰ってきて、おにぎりをですね、大きな皿にいくつもいくつも、あれ何合分炊いててんやろ、なんか3合かね、4合分ぐらいのおにぎりが、いや、女3人家族でですよ。あのおにぎり、あんだけの山盛りのおにぎりは一体誰がどんな風にして食べたんやろうってね、今思うと不思議なんですが、それを作ってくれた。後にも先にも母が作ったご飯の思い出ってそれだけでね、まあ、あとは普段はおばあちゃんが作ってたので、っていうのがね、それもね、海苔も何にも巻いていない、本当に白い塩おにぎりでした。ねえ、おにぎりってすごく不思議でね。で、中に入れる具材ですごく変わる。私このね、ヨッシーさんが言ってる塩サバのおにぎりって食べたことないんですけど、友達ん家で食べたおにぎりでね、すごいと思ったのは薄焼き卵が巻いてあるね、おにぎりがあって。卵巻いてるってなんかね、それだけでね、普通のおにぎりよりか、なんかグレード感がね、アップしたような、そんな思い出があります。はい。うちの家も、俵型で、私が作るおにぎりも俵型で、もう三角がね、握れないんですよね。おにぎりって多分、そこのお家のね、なんかこう、なんていうの、独特な、その家庭によって握られるおにぎりってやっぱ違うんじゃないかなと思って、なんかね、 和風って和食っていいなって思うね、一つのメニューでございます。はい、今日のホンスキーズブックはウィリアム・リンクとリチャード・レビンソンが書かれた美食の報酬を紹介しました。
夢の種。
グーリンズブックのコーナーです。今週はですね、ちょっとご飯には関係ない、食べ物はあまり出てこない本を紹介したいと思うんですが、あのね、私朝、今日の朝ですね、スイカ食べたんですよ。スイカで、娘と一緒にね、なんていうの、切ったやつをかぶりつくんじゃなくって、一口サイズに切って食べてきたんですけど、どうも喉にね、スイカが引っかかっててね、むっちゃ気持ち悪いんですよ。いや、まあ、それをね、いつもの言い間違いの理由にはしたくないなと思いつつ、いや、ちょっと違和感あることだけはちょっとお伝えしようかと思った、そんな、今日でございます。はい、一冊目紹介するのは、小沢照正さんの余命3年社長の命、朝出版から出ています。元受刑者にせよ、中卒者にせよ、障害者にせよ、仕事があるということはとても重要なのだ。そしてどのような人でも必ず能力を発揮できる仕事はある。この著者の小沢照正さんは、お父さんの会社北洋建設株式会社の代表取締役社長なんですね。で、お父さんから譲り受けたのは会社だけではなくって、脊髄小脳変性症という病気も譲り受けました。で、この病気は親が原因となっている遺伝子を持つと、子供には半分の確率でその遺伝子の変化が伝わるとなっています。で、小沢氏の父親もこの病気で亡くなってて、で、小沢さんもね、この病気にかかって、まあ、お医者さんに余命を宣告されているわけですね。で、まあ、小脳などの神経細胞が少しずつ萎縮していく進行性の病気体でして、言語や運動の機能に障害が起こります。で、この小沢さん、今はね、車椅子を利用されています。で、医者からは余命はおよそ10年でしょうって宣告されてから7年が経ってこの本を出されました。なので余命3年っていうタイトルがついています。で、この小沢さんの会社はですね、まあ、北海道にある建設会社なんですが、父親の代から元受刑者を受け入れているんですね。で、仕事だけではなくって、この元受刑者の居場所づくりもされています。人は仕事さえあれば再犯しない。元受刑者の方は、まあ、出所しても仕事がすぐには見つかりません。で、元受刑者だということが分かってクビになるケースもたくさんあります。で、住む場所もなく、出所時にまとまったお金もなく、結局は3度の食事と雨風をしのげる場所を求めて、あえて微罪を犯して刑務所に戻るケースも多いんです。で、この小沢さんの会社では過去をオープンにします。先輩から過去を話してアドバイスもして、安心感をこう生まれさすようにしています。初めからオープンにすることで隠し事はなくなりますし、嘘もつかなくてよくなります。隠し事するとね、隠すために嘘をつく。で、嘘をついたためにまたその嘘をこう塗り、ね、上塗りしていくっていうことがあるんだけど、まあ、そんなことをしなくてもいいように自分の過去をオープンにする。で、北洋建設だけがこの元受刑者の働きやすい場所では根本的な解決にはならない。で、この小沢さんはですね、少しでも元受刑者が仕事に就けることができるようにと国へも働きかけています。で、再犯で刑務所に戻ればその費用は税金で賄われているわけで、元受刑者たちが自立できることが節税にもなるっていうふうにこの本には書かれてあるんですね。で、人生で一番大事なものは自分、一番大切なものはと聞かれて、小沢さんは、家族や友達を大切に思うのもお金を使うのも自分です。だから自分を大切にしてください。将来嫌なことがあっても自分を守ってくださいと答えています。すべての人へのメッセージです。脊髄小脳変性症になったからこそできたこと、実現したことがたくさんある。どこまでも前向きな小沢氏の人生と未来がここに記されています。 で、まあ、読んだ感想なんですけど、まあ、病気を発症して余命が宣告された後にこの小沢さんが残りの命をどう使いたいかを、まあ、考えました。で、出てきたのはやっぱりこの元受刑者らの就労支援をより進めていこうと思ったっていうね、この一文にしびれたんですね。で、これまで自分がやりたくてできなかったことをするのではなく、家族と残された時間を密に過ごすでもないんですよ。で、これを自分に置き換えた時にね、私がもし余命を宣告されたらどうするんやろうって考えてしまいました。で、まあ、自分や家族や友人以外の誰かのために生きるっていう選択肢は今の私にはね、やっぱりね、ないですね。考えれませんでした。まあ、もしその会社の社長をしていたとしたら、社長職を譲って家族や友人たちと過ごしたやろうし、まあ、自分のために残された時間を使うやろうなって。で、この小沢さんにね、残された時間はあと3年で、私がこの小沢さんにできることはないだろうかっていうふうに考えた時に、まあ、まずはこの本を買ってレビューを書いて拡散しようと思いました。で、あの検本でね、この本もいただいたんですけど、それはあの一人でも多くの人に読んでほしいので、図書館にね、寄付をしようと思っています。まあ、できるのはね、それぐらいかなと。で、まあ、この本はその余命を宣告されたってことで、この小沢さんのですね、まあ生まれてからこの経営者になるまでのことだとか、まあ、仕事と再犯のことだとか、でその国へ訴えかけていってるっていうね、そういったこうあの人生がね、綴られています。で、この著者の小沢照正さん、北洋建設株式会社代表取締役の社長でございます。1974年北海道札幌市生まれ、1991年に創業者である父の死に伴い17歳で北洋建設に入社します。2012年に父と同じく進行性の難病である脊髄小脳変性症を発症し、余命10年と告げられます。で、2013年より、北洋建設は創業以来500人以上の元受刑者を雇用します。人は仕事があれば再犯をしないという信念のもと、余命宣告以降より積極的に受け入れを進めると同様に大学院に進学、犯罪者雇用学を専攻、企業が元受刑者を雇用しやすい環境づくりを訴えています。2009年には放送大学教養学部卒業、2012年日本大学経済学部卒業、2015年には放送大学の大学院修士課程を修了ということで、こう余命がこう決まってて、かついろんなことにチャレンジしていくっていうことでは、すごく勇気をもらえた本でした。うん、あの本当におすすめです。まあ、テレビ等でもね、この小沢さんはこう出られて今されていることをね、ちょっと訴えてるそうなんですが、まあ、興味を持たれた方はぜひお手に取ってほしいと思います。2冊目、深澤仁さんのこの夏のこともどうせ忘れる、ポプラ社から出ています。次に紹介するのは小説です。必要なのはちょうどいい人だ、 by リナ。あらすじです。市井里奈は高校3年生、1ヶ月前に別れた彼氏は大学生、高校生活最後の彼氏を誰にしようか迷っています。制服でデートしたいので同じ学年の男の子を探しているリナ。友達の子は普通の受験生はそんな暇ないよと言います。だからリナはちょうどいい人を探しているのです。白羽の矢を立てたのは生き残りと呼ばれている篠野明弘。野球部に入った篠野くんは先輩からのいじめや超体育会系の練習で他の1年生が辞めた中、唯一残った生き残り。熱中症事件が起こった市のロードワークでも2年生が全滅になりましたが、市のだけは倒れず職員室に駆け込み救急車の手配までする、まさしく生き残りなんです。このことがきっかけで野球部は廃部となります。そんなエピソードを聞き、リナは篠野のことがすごく好きになるんですね。そして篠くんのバイト先に行き告白するとすんなり OK。 デートをしても篠くんは口数が少なく、リナが喋りっぱなし。それでもリナは篠くんとの恋愛を楽しんでいました。夏休みのある日、 私服でデートをしていると、しのくんの両親と妹たちの4人とばったり出会います。その日からリナがメールをしても、電話をしても連絡が取れなくなりました。数日後、しのくんのバイト先に行くと、同じバイト先の先輩が、携帯が壊れてリナと連絡が取れなくなってしまったことを伝えてくれます。しのくんは風邪でしばらくバイトを休むっていうのも聞きました。連絡先を教えてくれたら後で連絡することも聞き、携帯の電話番号を先輩に教えます。そしてしのくんから連絡があり、リナは会いたいとせがみます。リナの家に来たしのくんの顔は殴られた跡があり、左腕も腫れ上がっていました。しのくんは家の状況を少しずつ語り始めます。読んだ感想なんですが、これね、短編集なんですね。1,2,3,4,5、5つのお話が載っています。どの話も妙に心に引っかかってしまうストーリーで、なんて言うんだろう。なんか読んですっきりっていう本ではありません。で、特にこのあらすじを紹介した生き残りっていう話はね、ちょっと胸キュンでした。こう、リナちゃんがすごく可愛らしくって、で、しのくんのね、キャラっていうのも、すごくこう、なんて言うんかな、超真面目でね、で、素朴で、ね、実はこう、私の好きなこうキャラやったりとかもするんですよね。もう切ないラブストーリーにやられました。で、5つの話も、どの話も、その主役は高校生です。で、高校生の夏って、子供でもなく大人でもない。で、感受性は豊かで怖いもの知らずっていうところがね、あるんじゃないかなって思います。自分のね、高校生の時の夏をね、ちょっとね、振り返ってみたんですよね。夜遅くまでね、友達の家でね、ずっと喋ってたりだとか、初めて友達の家に外泊したのも、そういえば高校生の時やったなとか、で、バイト先の友達や先輩と近所の駐車場でね、夜中の3時や4時ぐらいまで、やっぱりなんか、意味もなく喋ってた？何かをするとかっていうよりかはなんかこう、普段の日常のことをなんか、ベラベラベラベラただ喋ってた。その時間がすごく楽しかったのも高校生の時やなっていう風にね。で、それもね、全部ね、結構ね、夏の出来事だったんですよね。まあ、懐かしくてちょっぴり照れくさいあの日のことを思い出させてくれる本でした。で、著者の深沢仁さんなんですが、まあ、都内在住の物書き、極度な方向音痴で気分屋の浪費家、夜型の嘘吐き、飽きっぽい、忘れっぽいというふうにね、自己紹介されています。第2回、このライトノベルがすごい、大賞優秀賞受賞作、RIP、天使は鏡と弾丸を抱くでデビューされています。著書には、狼少年は羊を逃がすかな。英国原始の少年たちなどがございます。続いてもう一冊、朝倉かすみさんの平場の月、公文社です。直木賞のね、候補作にもね、なった、本です。俺ら平たい地面でもぞもぞ動く雑庶民。まあ、この本はですね、 Facebook の本のレビューを紹介するイベント、みんなで1万冊読めるかなで紹介されていた本なんですね。まあ、何人かが紹介していたので興味を持って読んでみました。で、田村はまだかの著者の朝倉かすみさんの最新作です。あらすじは、青戸賢章は妻と別れ、子供たちは成人して独立、施設に入った母を毎週日曜に会いに行っています。地元で暮らす50歳、体調が悪く通院すると念のためと検査を勧められ生検をすることに。検査が終わって病院の売店に行くと、そこに中学の同級生須藤陽子がレジ打ちをしていました。実は須藤は青戸の初恋の相手、中学の時に告白するも振られます。そんな須藤と青戸が久しぶりだと近くの居酒屋で飲みに行きます。須藤も今は一人暮らしで検査中。二人は互いに青と須藤と名字で呼び合い、定期的に須藤の家で家飲みをするようになります。検査の結果は青とが異常がなし、須藤は大腸がんでした。手術をしてストーマをつけ治療を始めます。お互いの家を行き来する二人。須藤は自分のことは自分で決める。むやみに相手には頼りません。それが唯一の肉親の妹であっても、唯一愛する相手であっても。青とは自分の気持ちを相手に押し付けない、 なんとなくその場の空気を読んでそつなく場をやり過ごします。職場であっても、唯一愛する相手であっても、自分の我を押し通すが自分の気持ちは押しとどめてしまう二人の結末はさてどうなるのでしょうか。読んだ感想ですがね、静かな静かな大人の恋愛小説です。先ほどのね、りなちゃんのようなキャピキャピしたところは一切ありません。読んでいてね、もどかしくなり切なくもなります。で、もうね、50歳にもなると本当ね、その高校生とか20代の若い頃のようにいつも一緒にいたいとか、そのイチャイチャしたいとか結婚したいっていうよりかは、まあ自分の心の拠り所であったり、一人だと持て余してしまう時間を共有する相手だったりしますね。で、文中にある青との思い、別に結婚という形にこだわらなくてもいい気がしてきたというこの一文にはね、私もすごく納得します。で、私もそのシングルでね、まあ、子供たちも大きくなり50代ということで、この、2人とは同世代になるんですが、まあ、青とと同じような環境です。で、人生を同じ方向を向いて高め合うパートナーはいてたらいいなと思いますが、いざそういうパートナーができた時に結婚したいかって言われると、いやいや、別に一緒に暮らしたいとは思わないなっていうふうに思うんですよね。毎日会いたいって思うようにも多分ならないだろうなって。まあ、週に1回程度連絡取り合って、月に1、2回程度会って食事をしながら話すぐらいで、もうなんか十分。お互い、まあ、行きたいところとか時間が合えば、まあ一緒に出かけようか。そんなこう関係性の人が、でいいかなっていうふうに、今は思いますね。そんな私もやっぱり20代の頃は彼氏ができたら毎日会いたいと思ってたし、ずっと一緒にいたいっていう気持ちもあったし、結婚願望もかなり強く、はい、結婚もして子供も3人いるんですけど、やっぱりこの年齢とともにその相手に求めるものが変わっていくっていうのは、まあまあ、まあ、自分の置かれている状況にもよるとは思うんですけどね。ということです。とても興味深く共感しながらね、この読み終えることができました。著者の朝倉かすみさんですが、1960年北海道生まれ、2003年コマドリさんのことで第37回北海道新聞文学賞を受賞されています。著書にはロコモーション、恋に焦がれて吉田の状況、静かにしなさい出ないとなど多数あります。グーリンズブックでは小沢照正さんの余命3年社長の夢、深沢仁さんのこの夏のこともどうせ忘れる、朝倉かすみさんの平場の月を紹介しました。ここ大阪門真市にあります夢の種放送局よりお送りいたしました、グーリンのホスキークラブ、お別れの時間が近づいてきました。今週も楽しんでいただけましたでしょうか。まあ私あんまりね、恋愛小説って読まないんですけど、この平場の月はね、なんて言うんだろう、まあ同世代っていうこともあってね、やっぱすごくおすすめですね。静かな静かなこの恋愛小説でした。まあ、たまにはね、こういう恋愛小説読むのもいいなーなんてね、2冊目にね、紹介したキャピキャピのりなちゃんもね、すごく、もうね、これね、自分の子供のように思えてね、年代的に。まあ、いろんな本をね、ジャンルを決めずに読むっていうのはやっぱりいいことだなーなんて思います。さて、来週のホンスキークラブは、ホンスキーズブックでは引き続き、おすすめの美味しいものの本を紹介します。それでは素敵な読書ライフをお送りくださいませ。私グーリンとは来週日曜の11時ホンスキークラブでお耳にかかりましょう。グーリンでした。今すぐ言いたいけど